皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りする Let's Make 松戸アクティブ。千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら伊勢丹通り FM 松戸 A スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえばの問いに矢切のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。私は30日間チャレンジ続行中、パーソナリティの上條栄子です。そして
はい、今私はリズム天国にハマってますのかっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。
まあ、どっちにしてもなんか体使う系だっていうのは分かったんだけど
体使いません。え、リズムなので。
でも体使うでしょ。なんか
リズム、あの、うん、DS ですよ、
はい、リズムを手でやるの。
そう、
あ、そっか、
リズムを
手でやるのか。
で来たので、
ダンスダンスレボリューションみたいじゃないの。
そんなんじゃない、もう 手先で、
うん、はい、あ、はい、今日なんと、
今日なんと、あ、いきなり、
え、
いきなり
150回だそうです。
素晴らしい、
おめでとう。
ある意味節目
おめでとうって言いながらいっぱい拍手がありがとうございます、はいはい、そうなんですよ、うん、
150回、
ね、すごいね。節目に、うん、後でご紹介しますが節目にふさわしいゲストを、はい、お呼びしているので楽しみですね。
はい、はい、
で、そう、で何、リズム天国は手でやるんですね
リズム天国は前もハマったんですけど、最近またあの新しいのができたので、うん、レベルアップしたソフトができたので
やってるんですね。
やってます。
はい、
私はですよ
私は体ですね、は
い、体で、
あの30日間チャレンジってちょっと前にインターネットで非常に、はい、あの流行ってるというか話題になったのなんですけど、はい、あのプランクって言って腕立て伏せの格好で肘をつき、はい、足の指をこうつき、
はい、
体を板みたいにする、はい、その姿勢で何十秒っていうものと、
は
い、
キープってやつですね。
そうです、そうです。そしてあとスクワットね、うんうん、この2つなんですけど、はい、最初は20秒から始まるんです、そのプランクがね、うん、で最後は5分、
うん、
毎日毎日10秒とか20秒ずついくわけですね。
長くなっていくんですね。
そうなんです。で、スクワットの方も3日行って休んで3日行って休んでで少しずつ増えていくんですね。最初50回から始まるんですけど、はいはい、今日私今、6月15日現在プランク210秒3分半ですね。でスクワット140回、
ほう、
続行中です。
すごい
それがですね、プランクの方はすごいきつい、もう明日絶対3分無理って思って、うん、翌日やるとあれ全然できるじゃんになるの。
うーん、
人体の不思議、本当人体の不思議で神秘的だなと思って、あんなの最初20秒だけでもブルブルブルしたのにできるようになるんですよ、うん、
それは体が覚えているという、
一人ライズアップって呼んでるんですけどねまだ全然誰から見ても、ね、あの効果もないみたいですけど、
そのうちでも筋肉がつくんでしょ、
うん、あのね、しゃがんだりするのがすごい、スクワットもやってるから、うん、しゃがんだりするのが楽になってます。
それはいいかもしれない、はい、
だからちょっと ね、ちょっと太ってるぐらいだったら30日間でいいんでしょうけど、私多分120日ぐらいかかる気がするので頑張ります
はあ、
はい、というような、はいはい、近況でございましたが、はい、まずはですね、はい、あの広報松戸からちょっとご紹介をしていきたい記事が2つございますのでですね、はい、ちょっと見てみたいと思います、
は
い、
これは6月15日号の広報松戸、は
いはい、出たばかりなんですけれども、はい、我らが
と申しますのは
我らが松戸ベジフルクラブの鳴島さんが主に育ててらっしゃる紫陽花ネギの記事が載っております。
これカラーですからね、
はい、カラーですね、
はい、
広報松戸4面ですね、はい、松戸生まれの紫陽花ネギをご賞味くださいというふうに載っておりまして、はい、紫陽花ネギそのものもそうですし、あの先日ね鳴島さんがあの収録の時に参考までにと持ってきてくださった加工品、
はい、
こちらもご紹介されています、
うん、
あの旨辛紫陽花ネギ、
はい、
紫陽花ネギのピクルス、肉味噌、
はい、
醤油だれと、うん、これ全て載っております。で私あの収録中に、
はい、
食レポいたしました全部で、はい、どれも美味しいです。とっても、うん、あのいろいろなあの料理にも合いますし、そのままでも美味しいし、うん、で、まあ、あの知らない方がね多いと思うんですけれども、この広報で随分いろいろと、はい、あの皆さんにねあの知られていくんではないかと期待しておりますけれども、こちらねあの紫陽花ネギの方もあとこの加工品の方も どこで買えるのかというお問い合わせも結構あるんですね、はい、で松戸ベジフルクラブではご紹介してるんですけれども、まばしの直売所松ぼっくりには置いてあります、はい、でもし問い合わせしてうちの近くはどこなのと思う方は統括中央農業協同組合、そちらまでお問い合わせをください。もしくは松戸市役所農政課までお問い合わせいただければ、はい、
うん、そうですね、はい、秘密堂にも売ってます。
あ、そうか、はい、あの松戸探検隊秘密堂にも売ってるそうですので、はい、ぜひ皆さんこちらね一度食べてみてください。もしアジサイネギね、うん、知らない方は、であの、はい、ポアロといえばでね焼き芋のネギって言ってますけど、はい最近はアジサイネギって言おうかなと思ってるんですけれども、うん、まあ、焼きネギは白いところを主に食すネギですが、はい、アジサイネギはこの緑色のところが多くてね、あの青みなんかに使う、うん、でそしてあのベジフルクラブでもご紹介したんですけれども、市内の原点っていうラーメン屋さんであの限定メニューでアジサイネギのラーメンありますのでね、うんうん、ラーメンなどにもね、使われていて、
ね、柔らかくて美味しいですよね、うん、
香りも良くて、
ね、はい、何にでも合いますよね。
そうなんです、はい、なので皆さんぜひぜひアジサイネギちょっと広報松戸を見ていただいてね、ぜひこちらを、食べてみていただけるといいかなと思います、はい、あとねいろいろと記事がありまして、まあ、ピックアップ記事ということで、あの新婚夫婦かもしくは赤ちゃんの写真を募集しますという、
すごいですよね、はい、これ大丈夫かなって多く来ちゃったらどうするんだろうと
そういう意味、そういう意味ね、
逆に、
はい、広報松戸では市民の皆さんの喜びや幸せを分かち合える紙面作りを目指し、新婚カップルおよび赤ちゃんの写真を掲載するコーナーを新設することになりました。皆さんの応募をお待ちしています、うん、新婚カップルは対象市内在住で入籍後2年のお二人、ダメか赤ちゃんダメに
十何年だから、ね、
決まってるだろうって赤ちゃん、うん、対象市内在住で応募時に満2歳未満のお子さん、うん、で氏名の都合により掲載できない場合はありますが、まあ、あの応募していただければ、まあ、あのホームページに掲載もできますということでね、うん、なので皆さんこれどんどん応募していただけるといいと思います。詳しくは、広報松戸6月に15日号に載っておりますので、はい、我もという方はね、うん、ぜひ応募していただいて記念になります、ね、特に赤ちゃんなんかはね、うん、記念になってこの赤ちゃんが成人式とか結婚するときに、うん、このその写真がまた使われたりなんかしてね、それまた楽しいと思いますので、はい、皆さんよろしければぜひご応募してみたらいかがでしょうかというお話でした、
ね、初めての試みだと思いますよ、広報松戸で、う
ん、あんまり聞いたことないですよ ね、うん、ね、なんか最初っていうことでも、ね、ちょっとあの注目度も高いですからぜひ、はい、ね、ここでは一発応募していただけたらと思います。さて先ほども今日はゲストをお招きしております。
150回にふさわしいゲスト
急遽決めました150回記念ゲストをお二人お呼びしております、
はい
はい、秋葉神社の祭礼が近いのでそちらの解説をお願いしたく、本日は先日ね出版された散歩の達人、またね松戸歌詞は出てるんですけれども、あの本でもですね、あの松戸の顔として載ってらっしゃいます。ポアロでももうおなじみの八島商店の八島正則さんと、もはや通りすがりではない通りすがりという名前のついたあの染屋さんですね、あのお祭りに詳しいということで最初出ていただきまして、その後いろいろなね役で出ていただきましたけれども、今日はもうあの元祖ということでお祭りに詳しい染屋さん、このお二人にお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、あの秋葉神社の祭礼がね、はい、近いということで、私あまりほらね詳しくないので、いろいろ染屋さんに習ったりとかしておりますので、はい、お二人にぜひぜひね解説をしていただきたいなと思っております。であの皆さんあのご存知かな、松戸神社と同じ敷地にあるんですね、秋葉神社というのが、はい、で松戸神社は秋にお祭りがありますが、秋葉神社は今この時期なんですけれども、まずはですね八島さん、
はいはい、
松戸神社と秋葉神社は、はいはい、なぜ同じ敷地にあるのかを教えていただけますか。
これ、ね、はい、松戸はね江戸時代に大火が何回もあったからみんな焼けちゃっててね、古い資料残ってないからね松戸神社も謎が多いんですよ、
は
い、
謎
であの場所っていうのは江戸時代より前にこの地域を治療していた高木氏というのがいまして、はいはい、高木さんの御陣屋があった場所なんですね、
はい、
でそこのもしかすると元々の守り神様が秋葉様、はい、でそこに後からあの先座させたのが松戸神社の神様じゃないかって言われ
て、あ、そう
なんですね、だからたまたま同じ位置に2つ神様がいて、で秋葉様の方が正面向いてるのはそういう意味なんじゃないかっていう人もいます。
あ、はい、参道からまっすぐが秋葉神社です、
ね、そうですね、
ちょっと曲がると、ね、松戸神社ですもんね。
そうですね。
あ、そう、
ただ本当のことは誰も知りません
まあ、一応じゃあ、うん、あの秋葉神社様のところに松戸神社がの後からという話が、うん、まあ、有力説みたいな形なんですね。
そうですね、うん、なるほど、そういう説もありますね。
あのいつもねあそこに行くとお参りをね、うん、どちらから先にした方がいいのかとかどちらをするべきなのかとかってすごい悩むんですけど、あのどちらをしちゃいけない しなきゃいけないとかあるんですかね。
あれ松戸神社としては、はい、あの本来の松戸神社大和尊の方がご本尊だっておっしゃってるから、
はい、
松戸神社をお参りして秋葉様の方はあれ末社の扱いなんですよね、はい、だから本あのご神体の後にお参りするように進めてくれますよね、はい。
あなるほど、
みんなね忘れちゃいけませんよね。
そうなんです、うん、
秋葉神社があることを。
そうなんです、うん、はい、ね、だから私もいつもね、うん、どうしようか悩みながら、うん、やっぱり両方拝まなきゃいけないなと思いながら、うん、
それは何よりですね、
はい、やっておりますけれども、はい、あの秋葉神社様は、神様、はい、何の神様なのか教えていただけますか。
秋葉様というのはね、はい、あの火を司る神様、
はい、
だからあの火伏せの神様って昔の人は言うんだけどもね、
はい、
あの火事から守ってくれるとか、
はい、
あと悪い火を避けてくれるみたいなね、
は
い、だから火を起こす神様でもあるから、だから産業が発展するとかそういった意味もあるんですよね。
あ、うん、なるほど。
今だったらもしかすると原子力も扱うのかもしれない。
そっちも
なんか火盗除けっていう認識してる人結構多いですよね。
そう、
火盗除け、
火
盗盗む、
そうそうそう、火付け盗賊除けみたいな、
ね、あ、じゃあもう災難除けですね。
もうそうですよ、
基本的にはね、
うん、
やっぱり火って一番昔は怖いと言われていたものですよね、うん、なるほど。じゃあもう拝まなきゃいけないですね、ちゃんとね。
そうですね、
はい、
う
ん、でまあ、あの今おみこしの時期ということで、あの6月の最後の、土日ですかねに、あのおみこしが出るんですけれども、はい、今ですね、あの本庁と呼ばれるところですね、松戸の本庁だけがおみこしを出しているということなんですけれども、はい、うん、どうしてなんでしょうか。
どうしてなんでしょうかね。
どうしてなんでしょうね。なんか
もともとは他の町会も出してはいたと。
そうですね、
はい、
うん、あの通り五町って言って本町、はい、二丁目三丁目宮前町門町、
はい、
水戸街道に面したこの五町が、はい、切り盛りをしているようなお祭りだったんですよね。少なくともその五町に関してはずっとおみこしを出していたはずなんですけども、
はい、
つい最近まで三丁目は出していたんですけども、
はい、
ね、年に2回が大変みたいですね。
そういえば三丁目は出てたかもしれない。
ミキショーがあったのなんとなく覚えてますでしょ。
そうなんですね。かっちゃんは小さい頃からそのお祭りに出てるんですね。
小さい頃
出てるって言うと変ですね。私、
子供
言葉遣いがよくわからないです、おみこしに対する、
うん、だしとかね、うん、子供のおみこし、
はい、
うん、
で今も子供のおみこしは出るんですよね。
今
は
ね、おみこしじゃなくて子供はね、だしを引いてもらってます、
引っ張るやつ、
はい、
あー、なるほど。
みこしはあるけどみんなで引っ張ってるっていう意味ですよね。
あー、そうなんですね。
担がないで、
なんでなんで、
でもなんか元々はおみこしじゃなくてだしを出すのが元々の形だったんですよ、
うん、なようなことも言う人もいるけども、
言いますよね、よくそうやって、
うん、全てが謎
あ、
やっぱり謎多いんですね。
そう、だから一説で聞いたのは、はい、なんか近代化してきた都市を通れるように出汁だと通れなくなってしまうから、うん、みたいな話を聞いたことがある。
神田祭りなんかも出汁の祭りだったらしいんだけど、うん、電線張っちゃったから電線があるんで出汁が通れないと、
う
ん、で仕方なくおみこしの祭りになっちゃったって話は聞いたこと
がある。あ、なるほど。あ、そうですね、そういえばそういうの見たことあります。
それが本当かどうか正しいかどうかはちょっとわからないですけど
謎が多いです ね、 本当にね。でもかっちゃんも小さい頃から馴染んでるんですよね、その秋葉神社の祭りは
とか、結構秋葉神社6月で、私の思い出は6月になると中間テストがあってとかって、はい、よく生徒指導の先生が目を光ってて早く帰れって言われた覚えが
ある。
お祭りだとどうしても夜遅くまで遊んでいいというイメージがあるんだけど、中学の時は夜遊ぶの早く帰れって言われた思い出がある。
なるほど。
ってことはずっと遊んでた
いたってことですね。で、あのおみこしが回るコースみたいなのありますよね、
はいはい、
うん、あの秋葉神社のおみこしはどのようなところを回るんですか。
あの本庁の町会として行うから、うん、
はい、
あの本庁周辺くまなく回ります、はい、ただ今回は、はい、あの昔やった通り通り五町ってさっき言いましたけども、はい、その五町を通ってお宮に持っていく、
はい、
おみこしを連れていく、それが正式だっていう人がいるもんですから、
はい、
で今回は本庁のおみこしを門町まで行って戻ってお宮に入る、はい、昔の方法を戻してみようかなって、ね、今頑張ってます。
ということはすごい距離も結構ありますよね。
うん、そうですね、
だ
いたい 1.3 倍ぐらい、
うん、
時間で1時間ぐらい伸びるんですけどね。
じゃあ担ぎ手さんも多い方が、
う
ん、本当はいいですよね、
う
ん、
ね、うん、そう、だからちょっとね不思議なのはやっぱり、はい、あのおみこしとかお祭りって秋のイメージがあるのに、うん、なんで秋葉神社だけが この時期なのかな
って秋とつくのに、
そう秋とつくのにと思ったんですけど、その辺はどうも謎が多いということで、うん、
謎というかこれはね、五穀豊穣の祭りが秋の祭り、はい、あの薬病退散の祭りが夏の祭りなの。
でも夏ね、神田祭りは、
うん、7月に祇園祭りなんていうのは7月でしょ、うん、あれはね、はいはいはい、薬病退散の祭り、悪い病気が流行らないようにっていう、それが7月のね祇園祭りなんかの祭り、で秋の祭りってのは五穀豊穣の感謝の祭りなの、
感謝祭ですね。
たまたま夏から秋にかけてそういったお祭りが多いってこと。
あ、そうなんですね、うん、いやじゃあね、いろいろ役払ってくださってね、あの今流行りの病気も松戸に入ってこないようにね、なんかあの今行ってる人がすぐ身近にいるのでちょっと心配だったりしますけど、
あ、まあ、一人ね、
まあそんなことを置いといて、でそうなんですよね、で時期はそういうね、あの6月ということで、今年初めてのおみこしになりますよね、松戸だと、
まあ、この辺ではそうですね、
うん、ね、だからちょっとなんか初めてあのみこしが出るっていうのもなんか気分がこう盛り上がってくるというか、うん、その夏祭りというかそっちにこうね気持ちがわっといく、うん、一つのなんか区切りみたいな気がするんですけれども、う
んうん、昔あの小さい頃、うん、かっちゃんなんかも知ってるかな、あの6月の29、30が松戸神社とか秋葉神社のお祭り、はいはいはい、で30と7月1日が小山の千元様の祭り、はいはい、3日間連続お祭りだったんだね、
あった、うん、平日なのにお祭りがあるって、うん、
日曜に関係なく行ったから、うん、その頃子供たちは秋葉神社の祭りに行って、はい、その次の日また、ね、小山の方の祭りに行
く、屋台が、
屋台、当時の文化フライを、ね、追っかけしたんだ、
ちょっと羨ましすぎるんですけど、
うん、私なんで僕ね、うん、文化フライ知らないんです、
え、あ、
その世代が、
話は聞いたことあるんです
よ、ここにね、なんか大きなベルリンの壁が、
なんだろう
え、食べたことない、
食べたことない、
ソウルフードなのに松戸の、で4年ぐらい前にどうしても復活させたいと思ってね、呼んだんですよね、
わざわざ、ね、
わざわざ
文化フライ屋さんを、
そう、でその私が呼んだわけじゃないんですけど、あれはなんで呼んだんだっけね、なんかあのお祭りがやっぱりあって、 でそこに来ていただいてっていうことで、で教わったんですよね、みんな作り方をね、でもう終わりだから全部なんか伝授してあるみたいなね感じで教えてもらって、で、まあ、小麦粉練って甘味料入れて、で揚げるというね、すごいシンプルで、シンプルかつ信じられない食べ物なんですけど、美味しかった、
美味しかった、
ソ
ースの味が、ね、できたてはすごい美味しくて、
ソース味 で、でそういうのが、まあ、お神社っていうのはちょっとね付き物だったので、はい、私はだから松戸神社のお祭りはすごいイメージがあるんですよ、はい、でなんで知らなかったのかなと思ってね、秋葉神社のお祭り知らなかったんですよ、私子供の頃、
平日だから、
平日、
当時は平日だった
ね、でも平日なのにかっちゃんは遊んでたのね、
行けちゃう距離
そうか、そうか、行けちゃう距離ってい
うのはいいですよね、うちのおばあちゃんが小山に住んでるから、もともとそこまでは行動範囲圏みたいな、
そうかそうか、じゃ小山のお祭りも連続ということですよね、
屋台巡り、
うん、で、まあ、いつも私伺うんですけども、またその秋葉神社のお祭りに例えば参加したいなという場合どうしたらいいんでしょうかね、これすごく素人っぽい質問で申し訳ないんですけど、
個人で参加したいということですよね、
個人で例えば私もおみこし担ぎたいんだけどっていう場合、別に本庁に住んでないとして、
は
い
は
い
はい、ね、うん、今ちょっと話すのはどうしたらっていう話と別なんですけど、はい、2年ぐらい前なんかは、うん、金曜日の三木署の設営が終わってみんなで飲んでると、うん、なんか勝手に入ってきて、
は
い、どうしたら遊べるんだっていう話で、次の日担いじゃったような人もいましたし、
すごい、
すごい、
でもまあ基本は反転着てないとダメですよね、
そうそうそう、
普通の T シャツにジャージじゃないけど、ね、ジーパンっていうのはちょっと
そこ整理させてください、はい、反転を着ていないとおみこしは担げない、
ね、基本、
はい、その反転っていうのは自分で持ってくるんですか
反転は町会で貸し出しもしております、ただし、はい、反転を着てれば OK ではなくて、うん、はい、中の衣装もちゃんと
中何着てるんですか皆さん、あれ、
濃い口シャツと言われるようなものだったり、うん、はい、あとはダボシャツと言われるようなものだったり、はい、あとは下もそれに合ったようなというか、はい、同じようなものですね、プラス、はいはい、
足袋、そうですね、
あ、え、足袋靴履いてないの、あれみんな
履いてないです、
旅？
裸足でやる人もいます。
あ、女性も男性も。
はい、スニーカーごはっとです。
あ、そうなんですね。
そうなんです。
いや、じゃあ、もし担ぐとしたら、その反転を作るところから始まるとなると、
はいはい、
その下に用意するとかなると、何日ぐらい前から担ぎたかったら、はい、どれぐらい前から準備して誰かに言えばいいですか？
反転は、うん、町会で貸し出している反転には限りがあるので、はい、まずそれに間に合っていただければいいんですが、うんうん、はい、あとは内側の衣装を揃えるのに、はいはい、 ご自身で駆け巡っていただくか。
そ、ね、うん、あ、それはそういうお店があるんですね、売ってるところが。
あま、
ね、は
い、まあ、私なんか浅草浅草寺まで行って買いに行ったりしますね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そういうことがね、わからないのよ、ほらほら、うん、知らない人は。
まずは一度見に来て、うん、お祭りをずっと見せてもらって、うん、でお話があってくる中でもって、町会の人とそれじゃあ次はっていうの、うん、次回のお祭りっていうのが一番理想かもしれないね。
じゃあやっぱりちょっとあの、うん、半年ロムレみたいな感じがあるわけですね、
まあ、でも金曜日にはさっき言いましたけど三木署の設営が終わってるので、気になるようであれば、はい、そこ覗きに来ていただければ、 そこでまずお話ができるんじゃないかな、
うん、じゃあまずちょっとあのね、あの見学 中見学がてら、うんうん、その今もしねこれを聞いていて、その新しい住民の方でおみこしってどうやって担ぐんだろうと思っている方、私みたいな方がいらっしゃったらなんですけれども、三木署というところがあります。本庁 の千葉銀の並びにですね、あのおみこしがお休みするところですよね。
そうです。
で、あの三木署の三木は神様のお酒の三木なんですけど、そちらに皆さんわっと集まってらっしゃるので、そこに来ておいおいと、よいよいとなんとなく話しかけていただき、でちょっとノウハウを学んでいただくと。で今日の明日は無理だけど、次のお祭りの時に間に合うようないろんなことは教えてくださると、
そうですね、
いう感じだそうですよ、皆さん。で割と私もこれでやっと勉強しているので、最近ちょっと最近また覗こうかななんて思ってるんですけどね。
ぜひぜひ。で 最悪もっと早く動かしてくれと、はいはい、いう方は、はい、一番最初の冒頭でご紹介がありましたけども、はい、あの八島商店さんのところに行っていただければ、ね、一番早いと思います。
あの、あ、旅はそれであの染谷さんのところに行けばなんとかなりますよね、旅ぐらいは。染谷さんのところってどこだよっていう話ですよね。
通りすがりなんで僕はちょっとわからない。
通りすがりの実は呉服屋さんなんですよ。
通りすがりでした。
そうだから、いろいろそういうのは町の方にいろいろ聞けば、なんとかなりそうですね、これね、そう、なんかちょっと、嬉しい。
雨でも担ぎますからね、それは絶対、はい、雨だからって担がないわけではない、はい、特に秋葉神社の時は雨が多い、
あの火の神様だから必ず雨が降ると言われてね、
まあまあ、梅雨時期だからしょうがないかなっていうこともあるけど、
台風でもやったことある、
やったことあります。
もう雨が降ろうが嵐が来ようが
本当
中止は基本ない。
雨天決行なんですか。
そう、ビール飲んでるとコップに雨がたまるぐらい、そんな雨でもやりますから。
愉快な愉快な。
そうなのね。あ、あのほらおみこしって上になんか綺麗なのがついてたりとかするじゃないですか、うんうん、だからあれは雨の日はさすがに出ないのかななんて思ってたら違うんですね。
いやいやいや、
雨でも、
はい、神様に休みはありません。
雨どころか水をかけるようなお祭りだってあるんですよ
ね。それは見たことある気がする。あ、じゃあなんだ、そうなんですね。
燃えるのよ、またそれが。
あ、燃えそうね、
はい、なんだか面白いですね。どうでもよくなります
よ。そう
もうね、かっちゃんの目が怖いの。
燃える、
ちょっとブラジル人っぽくなってきたよ。そう、なんかお祭りってね、やっぱ世界共通で、あのサンバの皆さんがいらした時もねそうでしたけども、やってくうちにその自分の中でこうねテンションも上がり、周りの方と団結力も固まり、それ高まって、それがまたあの街をね良くしようという気持ちにつながっていくのかなって、団結する一番 ね、あの分かりやすいものだなっていう感じがするんですよね、だから私なんかもそういうのあまりね触れないでくると、今こうなるとすごいなんか羨ましいですもん。どこか、なんで私もなんだよと思って嫉妬しますもん。私は入れないのにとか思って嫉妬してます。
入れないことはない。全然ない、全然ない、
クレイン
でそうって言われましたんで、
だその入り口がね、さっきの話じゃないけど、どこにあるのかっていうのが分からないと、
誰に聞けばとかそういうのを、だから私あのあくまでもね、そのお祭り初心者の目線でというか、本当に初心者なので、皆さんがもし聞きたいことがあればと思って、まあ、こうやって皆さんにのお話を聞いてるわけなので、多分聞いてらっしゃる方で松戸のね新しくできたマンションに越してきたと、昔地元ではおみこし担いでたななんていう方も絶対いらっしゃると思うんですよ、なのでそしたらね、皆さんどんどん来ていただいて、聞いていただいてね、やっていただくといいと思います、で
本庁はね比較的緩い感じで参加していただけると思います。
そうですか、緩いんですか、本当に。
いわゆるおみこしっていうと、それこそ浅草の三社だったり鳥越だったり神田とかっていうイメージをお持ちになる方が結構多いんですけど、
ありますね、
本庁に関してはそこまで構えて遊びに来ていただかなくても多分楽しんでいただけると思います。
あともう一つね聞きたかったんですけど、おみこしをがいろんなところにおみこしを担ぎに行ってる方いらっしゃるじゃないですか、皆さん。あれもできるんですか、ああいうことも。あれはなんかそういうチームがあって、
そうですね、チームがあって、そういうところに参加しつつ、チームの方と仲良くなっていただければ、
そのチームに
入る、みこしのむつみ会みたいなのを
会があれば、なんか会よく聞くじゃないですか、うんうん、なんとか会って、はい、あれはそのチームですよね、サークル、
はい、
っていう、合ってるのか分からないけど、うん、でもそれって例えばあのどこに窓口があるっていうか、それもなんか おみこしに行けばそういう方たちと知り合えると
か、だからね、変な話、町会だけじゃなくて、うん、今言ったような同好会みたいなところに、うん、3つも4つも足掛けしてるような方もいらっしゃるんですよ、
うんうん、じゃあずっとおみこし担いでるんです
ね、週末週末、
最近なんかペナントレースが始まってもうすぐペナントレースが終わるみたいな話をよく聞きますけどね。
へー、すごい。だからそれをね、ちょっと、まあ、あの今フェイスブックとかいろんなところでよく見るようになり、うん、あ、地域じゃなくていろんなところのおみこしを担ぐ人っているんだっていうのを初めて私も知ったんですよ、うんう
ん
う
ん、でそのみんなでやってる中で、うん、なんとなくこのお友達雰囲気ができて、はい、みんなで呼べるところに呼んであげて、あ、行けるところに行ってっていう風に広がっていくんですよね。
そういうものなんですね、だからもうそういうなんか元々のその他の基本的なことも知らないので、うん、ちょっと非常に私は勉強になります、うん、ありがたいと思って聞いておりますので、いや、あの、ね、今後また夏になり秋になりお祭りもいっぱいありますので、お二人にはいろいろとお話をお伺いとしたいと思いながらも、お二人また別の顔もね、いろいろ持ってらっしゃるので、
そうですね、普段の洋服とまたね、はい、そのハッピー姿は全然人が変わったように、う
ん、見に、はい、行きたい人は
くなるので
かっこいいですよね、皆さんね、すごくかっこいいなと思いながら、そうだからね、ちょっとまあいろいろな、まあ、通りすがってますけども、染谷さんは通りすがることもしますけど、いろんな街のこともやってらっしゃるので、ね、いつもお世話になってる松戸まちづくり会議さんがビアガーデンをやるって話をちょっとね、あの、この間しましたけれども、はい、その話をちょっとしたいかなと思うんですけど、
それも今日しちゃいますか。
ちょっとあのちょっとあのなんか報告みたいな、進捗状況みたいな感じで、
ですね、はい、やろうと思っている我々は、はい、そんなに財政状況はよろしくありませんので、はい、どういうふうにしたらお金をかけずに皆さんが喜んでいただけるようなことができるのだろうと考えまして、はい、明かりをですね、はい、自然な明かりをたくさん取り込もうということで、はい、当日は西口公園の中にランタンとキャンドルを200セットぐらいいろんなとこに、
へえ、すごい、散
りばめようかと。
あ、じゃあもう電気ではなくて、
そうです、そうです、
かっこいいですね。
で、あとは近隣の、お店に出店していただいて、
でお店もなんかちょっと決まりつつあるみたいなことね。
某ラーメン屋さんだって、某和菓子屋さんだって、某焼き鳥屋さんだって、
某カレー屋さん、
某カレー屋さんだったり、
大体皆さん分かると思うんですけど、これでね、はい、じゃあ、でそこで明かりを灯して、
はい、
で、あ、じゃあね、いいじゃないですか、すごい、うん、自然で
日曜日金曜日ってやる予定なんですけど、うん、はい、金曜日の方は、はい、夜ステージを運営をしようかなと思ってます、
はい、金曜日は8月の7日ですね、はい、7日で、日曜日がその次ですよね、
日曜日その前の前か、8月2日の日曜日と8月7日の金曜日、
はい、2日と7日ですね、
はい、で2日の日曜日は、昼からある程度ファミリーの方も遊びに来ていただけるような状況を作ろうかなと、
はい、で皆さんね、楽しみ、
8月7日の金曜日に関しては、はい、もうガチのビアガーデンをちょっとみんなでやってみよう
か、はい、だそうですよ、うん、なので皆さん松戸西口公園ですね、2日と7日、
おトイレが綺麗になった、
そうです、ゼッツさんの作品も完成して、はい、それを見ながら、
はい、トイレ見ながら、
トイレ見ながらビールを、
トイレの壁を見ながらね、おトイレの便器を見るような感じ
で、そうそう、それで思い出してください、うん、個人的に8月2日に、はい、あの西口公園の近くに、はい、子供が行くような駄菓子屋さんがあったんですけど、はい、それを1日限りで勝手に復活させようかとかっていう話をしてて、
ありました、駄菓子屋さん、
何の許可も取ってないんですけどね、
あ、でもなんかいいですね、お子さんもビアガーデンだけど楽しめる、
もし可能であれば、うん、そこを切り盛りしていた、はい、お母さんが今90いくつかでまだご健在ということで、
らしい、
うん、こちらの方で準備をして、はい、お許しがいただければそちらの屋号を1日だけお借りして、
でうちの子行ってた、
あ、そうですか、う
ん、であのちゃんと、はい、あのお客さん相手にするような場所を作ってあげて、は
い、あ、いいですね、懐かしいで、懐かしくてね、大人の人も喜ぶ、
そのご主人の方をちょっと一日だけなんか、うん、駄菓子屋さん復活させてあげたい
な、なんかちょっとね、楽しみですね、
ということもちょっと考えたりしてます、
喋、はい、っちゃったぞ、
そうということなので、
まあ大丈夫です、はい、許可はもらってません、は
い、皆さんでもねちょっと楽しみにしてください、
は
い、
大人も子供も楽しみで、
はいはい、あの生の火を灯すということでね、はい、秋葉神社でもしっかりお参りして、ね、あの何もないようにということでね、うん、やるというつながりもね、うん、ありますのでね、うん、はい、今日は八嶋さん、染谷さん、 いろいろと教えていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
またお越しくださいませ。お願いします、ね、勉強になりました、
はい、
かっちゃんはねいつも私には教えてくれないからさ。
何ですか。
こっそりさ
聞いてくれれば。
というわけで皆さんね、お祭りはまず行ってみることが大事みたいですよ、はい、
そうですね、う
ん、参加をしてみて、うん、でちょっと聞いてみて見てみてください、はい、というわけでラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひぜひチェックしてみてください。 Facebook ページもあります。ぜひ皆さんいいねしてくださいね。 Facebook 以外にもミクシーページ、 Twitter などもありますので、ぜひぜひご意見をお寄せください。というわけで、はい、次回の配信までバイバイ。
ラジオポアロ。